で、家族会ができて、最初は、訴えても、銀座でチラシ配りやって取ってくれる人がほとんどいなくてですね、決めなかったです。マスコミの報道も、拉致疑惑ということで、産経新聞を除いては大変小さかったんですね。マスコミさんが記者会見開いて、あんまり記者も来なかったんですよ。記者の人たちに、こっちから質問があるんですね。拉致っていうのは犯罪じゃないの、なんで扱いが小さいんだろう、答えてみろ。記者に質問、逆質問をしてたの、思い出しますけども。しかしそれでも少しずつ全国で集会ができて、埼玉もかなり早い時期にできましたけれども、そして小さな集会をたくさんやって、横田さんたちは今累計で1000回公演をやったと。全国全部の都道府県を回ったと。で、その結果、くたくたになって、去年の12月には千尋さんの重篤までなったし、武井さんは腕が上がらなくなって、本当にもう肉体的な限界に来てるわけですけども、しかし、世論は少しずつ盛り上がってきた。横田めぐみという名前を知らない日本人がだんだんいなくなってきた。そして、ごく少数の国会議員の、当初はごく少数のですね、国会議員の人たちが、西村慎吾さんがめぐみさんのことを最初に取り上げて、そして今の議員年齢になって、前の議員年齢を作ったときに、実質的に動いてくれたのは安倍晋三さんと、あと夏川将棋さんとか、何人かの人です。で、そういう人たち、自民党の中で野中広美さんにみんなに選ばれて、というような力関係があって、西村さんは、今度は当時は新進党だったかな。党の幹部にも響いて、由美さんの質問をやったと。党として、取り上げることになったわけです。ごく少数の人たち、都会議員の土屋隆之さんとか、ごく少数の地方議員の人たちがついてくれた。それでも、運動をしてきて世論が盛り上がったのは、政府が少しずつ変わってきたわけです。そして2002年の9月17日に迎えて、そこで日朝首脳会談の主要議題の一つが拉致になったんです。日本政府が分からなかったから金丸校長の時や第一次日朝会談で拉致問題を出さなかったんじゃない。分かっていたけど出さなかった。じゃあ何が変わったのか。2002年と90年、91年、92年と世論があるかないか。国民が、日本人が拉致されていると思って怒ってるかどうか。今は、金正日が拉致を認めた後、死んだ後、言ってきましたけど、店で遺骨だったと。けしからんと。で、テレビでも、そういう時になると、各局が、横田さんたちが忙しくなるぐらい、報道するわけですね。今は、今日の家族会のテーマは、マスコミの報道をどう自粛させるかというテーマで。逆のことが今日時代になったんですが、なぜ報道しないのかと怒る時代がなくなったんです。世論は再報道に盛り上がっております。今地方議員の会もネットワークもできてますし、下屋は今600万近くで集まってます。第一の国民の世論という点では、かつてない盛り上がりにしているということです。じゃあ2番目の政府の毅然たる対応ということですけれども、2004年の12月に偽の遺骨ということが判明しましたよね。それ以外に松本さん、留美子さんが死んだという証拠として北朝鮮が出してきたのは死亡診断書だった。で、田口さんや夏木かおさんについては死亡診断書も出ましたけど、もう一つ交通事故調書という警察が作った書類も出てきたんです。 多分もちろん遺骨がありましたね。そのような北朝鮮が出してきた死亡の証拠とされるものを日本政府が全部調査しまして、その結果として8名死亡、2人は流行を確認せず、2人というのは久米さんと曽我さんのお母さんのことですが、この北朝鮮側説明を裏付けるものは皆無である。北朝鮮側説明を裏付けるものは皆無である。北朝鮮側の結論は客観的に立証されておらず、我が方としては全く受け入れられない。生存者は直ちに帰国させることが基本であり、これを強く要求していくという政府方針である。全く受け入れられないというのは家族会や救う会が言ってるじゃない。日本政府が北朝鮮の主張を全く受け入れられない、客観的に立証されていない、生存者は帰る、それが基本だったんです。ここまではまあ良かったと思ってるんですけども、しかしその後は、細田官房長官が発表した後ですね、北朝鮮に対して迅速かつ正義ある対応をしようと、それがない場合は厳しい対応を取らざるを得ないという有名な制裁の予告の官房長官としての発言をされたんですが、迅速で誠実な対応をせよと。北朝鮮は遺骨の鑑定を日本が捏造した、めぐみさんは死んでると、いまだに言ってますよ。拉致問題解決したといまだに言ってますよ。それで誠意ある対応もしていないわけですよ。迅速がいつ迅速なのかということで、まあ、去年は24日の先にいろいろ行動して半年経って何もしないから3日間炎天下で座り込みやったりしたわけです。実はですね、日本政府の中には拉致問題を担当する部署というのがあるんです、ね、安倍晋三さんが副長官の時に作ったんですが、専門幹事会というのがちょっと専門的に言いますと、日朝国交正常化交渉に関する関係閣僚会議というのが入りまして、それが大事に出るんですけど、その下に専門幹事会と、閣僚会議の下に専門幹事会というのがありまして、トップは官邸の副長官、官房副長官で、各省庁の、局長クラスが、まあ、入っているんですね。で、そこで拉致問題について、政府の対応を情報交換して話し合うということなんですが、その、17回目の会議が、厳しい対応を取らざるを得ないということを言った細田官房長官の、平成16年の12月26日、2004年の12月26日に書かれたんですが、その後ですね、ほぼ1年会議を持ってないんです。17回目が平成16年12月26日ですが、18回目が翌平成17年の12月6日。北朝鮮が偽の遺骨を出してきて誠実な対応を取ってないのに、日本政府としてどうするかを話し合ってないんです。そこでも見知ってたんだろう、分かっていたのに、偽の遺骨だと分かっていて、生存者を返せと言ってることは生存者がいるってことを分かっているのに何もしなかった。ということです。しかし官房長官が去年の10月の末に安倍晋三さんに変わったんです。ちょっと突然会議がまた活性化するんです。12月に、会議が持たれまして、そしてそこで、今まではですね、12の省庁から参加してたんですが、それをですね、9クラスして、宮内庁以外の全ての省庁の代表です。全政府で、取り組むべき課題だと言って、拡大しまして、 で専門家時代の名前を変えて拉致問題特命チームでしょ。全省庁からトップクラスが出てきて特命チームができて、そしてその下にですね2つの作業グループがあって、ね、1つは法執行犯、法律を執行する、海上保安庁と経済産業省と財務省、これ税金担当ですね、法務省、入閣管理官庁、警察庁、金融庁が入ってですね、法執行犯というのが、法執行というのは何かというと、実は後でちょっと申し上げますけども、ブッシュ政権が今、金融制裁を北朝鮮にかけてますね。で、ブッシュ政権の担当者になると、我々は制裁をしていないんです。法を執行してるからです。偽札を作ったりテロ資金を扱っていたりする銀行に対してはアメリカの法に基づいてアメリカの国内の金融機関が取引を停止するという法を執行しているわけです。制裁ではないから法を執行の対象ではない。北朝鮮がテロ行為をやめない限りその法の執行は続くんだとアメリカは言っているんですけど、同じ単語を実は特命チームの下の法執行犯が使っていまして、北朝鮮に対して今ある法律を厳しく執行するという作業が進んでいる。代表的な例を挙げますとですね、昨年の、11月の22日に日本政府が朝鮮総連を相手に628億円を返せという訴訟を起こした、日本政府の機関として、整理回収機構というのがあるんですけども、破綻した金融機関に、公的資金が入る、そしてそこで凍結できた債権を整理回収機構が買い取って、その回収作業をするという機関。朝鮮総連系の長銀信用組合がどんどん破綻していきまして、最初38あったのが今は7になる。そのプロセスでなんと合計1兆4千億円の公的資金が投入されたわけです。一説によると野中さんが面倒見たいと言ったというような説があります。週刊誌に出ていますけど、とにかく1兆4千億円が投入されたわけです。しかし、そのうちですね、約2000億ぐらいは ROCC に回ってきたわけです。そして、朝鮮総連というのは、これ任意団体、救う会とかどっかと同じですよね。だから、法人格を持たないわけです。お金を借りるときは個人で借りるか、総連系の人間を持っている会社で借りるわけです。総連は金を借りてないんです。しかし日本政府は総連を相手に金を返せという訴訟を起こしている。それはどういうことかというと、実際には借り手が総連だとみなして名義が違う。裁判を起こした。厳しく実態を調べて、実は総連が借り手だと、貸しても総連で、借り手も総連で焦げ付いている。おかしな話なんですね。長銀信用組合は一応信用組合として法律上は成り立ってますけど、その上に人事だとか法信用組合の総連が決めてるわけです。誰に何を貸し出すかということも最終的には総連が決められるわけです。長銀信用組合が総連系の人間に、いや総連系のペーパーカンパニーなどに融資をする。担保は何するか、総連系の民族学校の土地とか朝鮮総連の中央の土地、建物、朝鮮出版財団とかですね、そういうものが担保になって、学校は学校で学校法人なわけです。個人は個人なんです。で、信用組合です。全部それに朝鮮総連があって、お金が貸し出されて、返せない。不良債権になって信用組合が潰れると、預金者保護といって公的資金が入っている。 まあ、善意による命を守るというシステムがあるんですけども、性善説によって成り立っているわけですけど、意図的に不良財源を作って個人が破産してしまえばそれで済むと、借りた人のところにですね、朝日新聞のあやらの記者が行ってみると、裸電球一つで6畳一間に住んでる人が3億円とか借りてると、インタビューすると返す気なんかありませんので、どこに行ったのかということになるわけです。当然北朝鮮に送金されたんじゃないかと私は思ってますけど、それをずっと今までも活字でも書いてます。しかしそれを分かっていながら、日本政府は公的資金をどんどん投入してきたわけですけども、安倍さんが官房長官に法執行犯が出てたら、突然、裁判です。実際借りたのは少年だ。破産した個人じゃない。2000億ぐらいを精査して603分の1ぐらいの証拠を取って裁判を起こした。まあ、ある朝鮮総連系の元幹部の話によると、朝鮮総連の全国にある今の財産は、200億円ぐらいじゃない。そうだ、それが通計算の話とすると600億円以上の損害賠償請求しているということはですね、日本政府は総連の財産を全部差し押さえするという裁判を今起こしている。そういう法執行が法律に基づいて、あんまり言わないんです、法律を執行しているだけだと。で、朝鮮総連は今、存亡の危機を迎えています。まあ、不正なことをやってたということですから、しょうがないわけです。自業自得だということになりますから。あるいは、この朝鮮総連はですね、1976年に国税庁の幹部とに、社会党の国会議員、当時の社会党の高沢虎夫という国会議員が間に入って、国税庁の幹部に会って、そして自分たちの税金問題について特権の要求をしたわけですね。で、それが通ったといって、自分たちの幹部の中に、税金問題で自分たちは自家公金が認められているといって、5項目の合意があると公然と書いてたわけです。実際に、八岡さんとかなんかが、書類を作るときに、朝鮮総連の商工会というふうに頼むと書類を作ってくれると。そして代わりに、商工会が税務署に持っているとですね、横に弾かれて、普通の扱いになるのと。で、何か問題が起きると、商工会が税務署に乗り込んでいって、36年お前たち何やったの、15人集まり20万人どうしたんだとかいう話をするわけです。それでもダメだと、デモ隊が。ということをやって、税金を事実上脱税してきたわけです。で、その代わり、日本に払わないで、祖国に払いましょうと。商工会を使えば安くなると。言って、献金をしてたわけです。ところが、今年の、まあ、3月に書類が出たわけです。かなり厳しく。その書類を今、税務署が見てると見てます。厳しく見てるってニュースじゃないですから、何も出ませんが、今までがひどかったわけですから、当たり前のことになってます。